明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
秋、人生の秋。なみこさん、
はい、
今日は10月の放送なんですけれども、
もう10月の1週間が過ぎています。お元気ですか？
おとつい何だったでしょうか。なんかなみこさんから何も連絡もらってないんですけど。
そうなん、ごめんなさい先生、忙しくて、はい、おめでとうございます。
はい、
はい、
横浜中央教会の牧師立石正蔵はおとつい58になりました。
おめでとうございます。
めでたさも中くらいなり58。
なんで先生、今月はなんかキリスト教と人生の式ってテーマっていうことで、
秋でね、はい、物を思う秋でしょ、
はい、
人生の秋を考え始めたのよ。私ね、一昨日58歳になったでしょ、
はい、
58年間主のもとに、歩んできましたけれども、そろそろ人生の式で言えば老年じゃございませんか。
あ、そう？先生、なんか、ずいぶん気が早いような気がしますけど。
まあ、人生50年、下天のうちを比べれば、夢幻のごとくなり。
今ね、先生ね、はい、100歳ぐらいまで、お元気にね、人生過ごされる方も増えてるんです。
ああ、でもね、それはね、昭和一桁の人たちは強いんですよ。我々のね、昭和二桁の団塊世代っていうのは、はい、インスタントラーメンが出てきた世代でしょ。
そうですね。
インスタントラーメン出始めの頃に、食べた人はね、長生きできないです。
そう、私、チキンラーメンって食べましたけど。
あったね。はい、それもね、一缶にいっぱい詰め込んであるようなものを買ってきてさ、食べてたでしょ。カップラーメンはね、ずっと後なんです、出てきたのは。
あ、そうなんだ。
最初の頃のインスタントラーメンを食べてる世代はね、防腐剤がもういっぱい入ってて、
まあ大変ですね、
僕らその時代だったからね、
はい、
だから長生きできないんです。これはもう統計的に分かって
る。それでその人生の秋を考えようという。でも、
昭和20年から30年までの人はね、70年ちょっとでもう大体寿命を尽きるんですよ。は
い、そんな予言をしていいんですか先生。
私に限っての話ですけど。
はい。
それでまあ人生の秋、私の秋も考えようと。
はい。
で、それでね、よく人生の四季って言うでしょ。
言いますよね。
四季ってね、死ぬ時が近づいた四季ではなくて。
日本語はね、耳から聞くと漢字が見えないので、一体のどんな意味かなっていうので、皆さん。四季って言われるといろいろ考えちゃいますよね。
ね、四つのシーズン。ね。ね、春、夏、秋、冬、
うん。そうそう、音楽界で四季をするっても言いますしね。
あ、タンタラランタンタンタン。
いろいろね。
ビバルディの四季とかね。
はいはい、そうですね。
フォーシーズンですけれどもね。はい、あれ、世の中で普通人生の四季って言った場合、いろいろなところに当てはまるでしょ。
そうですね。最初に生まれた赤ちゃんね。
幼年期。
そう。
少年期か、ね、まあ、青年期。
そうですね。
それから、壮年期。
壮年期、そう。
老年期。
はい。
さよなら期とかね。それをね、
はい、
キリスト教と人生の四季っていうふうに考えたらどうなるかなと思ったんですよ。
じゃあ、聖書の光に照らされて、人生を考えるという。うん、
そう。
はあ、いいですね。
過ぎ越し方を眺めれば、
はい、
ああ、神の恵みぞ、目に、光にあふれるか。ということで、はい、今月は、キリスト教と人生の四季、四つの季節。
これをテーマに番組をお送りするというか。
そうそうそう。
はい、
四季という字はもう一つ考えられる字があるでしょう。
何でしょうね。
入学式、結婚式、就職式、はいはいはい、葬式のあの式、
ね、
セレモニーの式、
はい、
あれともぴったりくるよね。
なるほど。
で、
はい、
今日はね、その人生の式の最初でありますから、
はい、
誕生。
お誕生。
はい、おぎゃーっと生まれた時から、まあ、考えてみようか、う
ん。お誕生日を過ぎたばっかりの先生が、今日は、誕生をテーマに。
58年前のあの誕生の時のことを振り返ってみましょう。
はい。
それで誕生、 聖書を見ますとね、旧約聖書で登場するアブラハム、
うん、
アブラハムがね、約束の子イサクが生まれた時に血離れをした時に盛大な宴会をやったって書いてある。
創世記、
うん、まあ大昔のことですからね、赤ちゃんの死亡率ってのはきっと高かったんでしょうね。
なるほど。だから血離れの時期まで、
うん、
もう本当に
育ったということはね、
ということ
喜びだったでしょう ね。
出産で死んでしまうお母さんもね、多かった、うん、そうですね、うん、
そうそう、聖書にね、
うん、
出産で死んでしまったお母さんの話が出てきますよね、
うん、
で、つけられた子供の名前がね、悲しみの子、弁護になんてつけられましたね。そりゃ弁護にじゃかわいそうだからってんで、ベニヤミンとこうね、名前をね、変えられたなんて、そんな話。
十二部族のね、お話。
ありましたね。この誕生っていうことは本当不思議だなと思う、
ね。不思議ですよね。先生、日本人で生まれて男に生まれたっていうね。自分であれ選べなかった。
熊田奈美子は女に生まれて。
そう。ね。
うん。
どこに生まれるか。
そうね、不思議
でしょ、うん、
自分たちで、どこに生まれる、いつ生まれる、誰のところに生まれる、王様の家に生まれるか、それとも庶民の家に生まれるか、誰も決められないの、自分ではね。
ヨーロッパか、アフリカか、アメリカか、オーストラリアか。
戦争中に生まれるか、平和の時に生まれるか。
そう、全くこれは、不思議なことですね。
自分では決められないんだよね。はい、だから全てはその命が誕生するっていうことは全部神様に覆っているわけだよね。
そうですね。
日本でも昔はほら赤ちゃんが生まれるというのは神様から授けられたもんだとか、
はい、
みんな謙遜になったよね。
そうですね。
今では産むとかさ、子供を作るだとかさ、
言葉が少しね、
人間中心でね、
なっちゃいましたね。作るっていう言葉は自分が作るように聞こえてしまいますから、与えられるんですよね、命をね。
そうだよね、うん、私はね、女じゃないもんでね、
うん、
赤ちゃんがお腹を蹴ってるなんてね、そういうのは体験したことがないんだけども、
あのね、ほんと不思議な体験、
うん、
もうね、本当にね、感動しますね。
うん、まあ私はお腹をさすってね、なんかピクピクと動くのを触るぐらいだけどね。
ゴゴゴってこう動くのもわかるんですよ、もう赤ちゃんがね。
らしいね。
そうですよ。
うん。なんだかね、足や手をね、突っ張って動かしてるって言うんだよね、神さんがね。
そう。
へえ、そんなもんかなと思ってね。
いや、不思議ですよ。うちも、娘が生まれた時もね。だからこう、一定のリズムでお腹を蹴ってたんですけど、生まれた後ね、同じように足をね、そういうふうにリズムでこう動かしたので、あ、足が、お腹の中でこう、リズムをね、刻んでたんだっていうのが分かって。
それは何ビート
喉だったかな、
だからのんちゃんなりリズム感がいいわけだ。
不思議ですね。ピアノが大好きな子になりましたけど。
なるほど。
はい。
ピアノで弾くっていうのは、はい、足で弾くっていうのはピアノじゃなくて、あれオルガンじゃなかったかな。
オルガンもね、大好きになりましたけど。
あ、そうでございますか。
はい。はい、
その命はね、神様から与えられたもので、はい、結構生まれる時までにかなりのその人の人格というか性格というのはできるんですってね。
あ、そうなんですか。うん、
その子がどういうね、気の短い子かね、優しい子かってことは結構ね、胎教の影響があるのかな。生まれる時までに結構決まるんだそうですよ。
じゃあお母さんとお父さん大事ですね。
そうなんです。生まれてから、世の中の影響を受けて、その人の子供のね、性格が作られていくと、うん、なんとなく思いがちですけども、うんうん、そうじゃないんですって。その子供が、親に似るってことはこれ当たり前なんだけども、うん、そうじゃなくて、うん、忍耐強い子になるか、優しい子になるか、喧嘩っ早い子になるかっていうのは、もう大使の間にね、決まるんだ。ということをね、言ってる学者がいるの。そうかなと思うね、結構ね。
あ、そうですか？
うん。母親見てるとわかるもん。
うん。
母親の影響をかなり受けるんじゃないかな。奈美子さんのこともやっぱりこういうね、知的な子になっていくってのは、
そんな
もう子供のからね、胎児のうちから決められていくんじゃないかな。人間はね、動物と比べると、ほら、自立するまでにものすごい時間かかるでしょ？
そうですよ、
はい。この間もね、テレビで映画見てましたけどもね、
うん、
赤ちゃん、馬の赤ちゃんが生まれるとこやってました。
あ、
でね、 ポテッとこう落ちて生まれるんだけどもね、もうすぐにね、四つん這いになって、
ね、立ち上がりますよね。
恐ろしいね。
うん、
毒蛇の赤ちゃんが生まれたらね、すぐカーって噛みついてくるんだよ。あら、すさまじい自立心だよね。
そうですよね。それに比べると人間は本当に弱く生まれますよね。
なんでだろう。
ね、なんででしょう。ね、
下等な動物ほど生まれたらすぐ自立するでしょ、
うん、そうね、そうですね。でもとっても大事なね、やっぱりこうよちよちと歩き始めるまでの1年間があるってことを学びましたね、
うん
うん、お母さんが語りかけて、ね、言葉を ね、うん、
お父さん何年でもらってないんだよね、その時にね
お母さんをこう愛して、お母さんがね、心安らかに過ごせるようにお父さんがしてくださるんですよ。
つまり間接照明みたいなもんだね男ってな、ほんと子供育てるときにね、うん、まあ私の場合役に立たなかったね。
でも神様は不思議ですよね。人間はそのようにね、うん、お作りになって誕生させるんですね。うん、
動物なんかが、ね、すぐ自立するってのはこれある意味でわかるんだよね。自立しなかったらすぐね、天敵が来て食べられちゃう。ね、最近の新聞ですけれどもね、うん、亀が生まれる邪魔をしているのが人間だって話出てました。
よくウミガメの誕生なんて見ますけどね、テレビ。
それで、あるウミガメが産卵するビーチがあるんだけども、観光客が押し寄せてきて、はい、浜辺を歩いちゃうわけ。
は
い、
あ、なるほど。
浜辺を歩くとね、土が固まっちゃって、子ガメがね、孵化してもね、硬、うんうん、い天井の土をね、破って出てくることはできなく
なる。ああ、かわいそうですね。う
ん、まあ、それでボランティアの人がね、亀がまだ出てきていないところをスコップでね、うんうん、一生懸命掘ると、ようやく出てこれたなってね、話が出てましたけどもね。神様のお作りになった世界をね、どうも壊してるのは人間だね。下等動物ほど自立が早いっていうのは確かにね、もう食べられちゃうから早くも海へ逃げていくなりね、草むらへ行くなり、うんうん、攻撃できるようにならないといけないんだろうな。魚なんか特にそうだよね。
あ、なるほど。
それを思いますとね、
はい、
この世の秩序という本能の世界で生かされているものと人間とは違う。人間はやはりね、教えられよ、お母さんに育てられて、誰かに依存しなければ生きていけないんだということを生まれた時から教わるんだろうな。
そこがこう言葉でね、生きる人間の姿。
そうだね、
はい。
もっとも世の中の宗教にはさ、生まれてからすぐにね、天上天下、唯我独尊、と言ったとかいう話のね、そういう宗教もあるんだけどね、生まれてからそんなこと言ったら気持ち悪いね。
ね
イエス様でもね、生まれたらすぐにもうへそのお塩で揉んで取ってもらって、ようやく育て出られてきたんだよな。はい、58年前のタイムスリップして私の誕生日を思い出しました。
はい、
さて、本日の、は
い、そうですね、来週もこのお話ね、続いていきますので楽しみにしてください。で、今週は月刊誌の福音の波と家庭礼拝のしおり11月号をセットにして漏れなく差し上げます。
はい、どこに申し込んでありますか。
郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支障箱190番、明日への窓の係です。
はい、あなたも生まれた日のことを思い出したでしょうか。来週も聞いてくださいね。この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。